青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き鍼灸師の大野沙織先生をゲストにお送りいたします。大野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回からもう待ちに待っていらっしゃると思うんですけども、はい、皆様この自分がね、本当に今悩みがある、多分おそらくないじゃがあるんじゃないかなと思われてる方は、先生、じゃあどうしたら今、その直接な悩みはね、ご自身でいろいろ変えなきゃいけないかもしれないけれども、何か対策があったり、すぐ自分の中をきれいにできるようなものがあったら、何がありますかって多分お聞きしたいと思うので、その方法をちょっといくつか教えていただけますでしょうか。
はい、まず内助をすっごく溜めやすい人っていうのは、もともとの性格もあると思うんですけれども、やっぱりこう不安になりやすい、ネガティブ思考に本当になりやすいって、でそういう方っていうのは誰にも言わない人が多いです、で我慢強い。
前回もお話しましたよね、話さないっていう、
真面目な人が多いんでね、なんかこう言ったら悪いんじゃないかなって、そういうふうに考えて自分で全部抱え込んでしまうんですよね。
もうそういう方はむしろ
本当に優しい人なんで、
そうですよね。じゃあもうむしろ救ってあげたいですね。
いや本当そうなんですが、放っておくと自分が病気しちゃうんで、とりあえずですね、変えてほしいことは、本にも書いたんですけれども、いつもと違った習慣をちょっとやってみる、
ルーティンを、
そうです、
変えてみる、
変えてみる、あとはもうまた同じガーって悩みが、ストレスを感じたらちょっとね、切り替えてお散歩する、
お散歩する、
いい天気の時にお散歩してください、でも何も考えないその時は、で、あとは子供が遊んでる公園とかに足を運んで、そこでこうちょっと見るのもいいですね。
エネルギーを、
明るいエネルギーちょっともらうんですね。
あ、なるほど。
観光客が結構多くて、みんなウキウキ歩いてるところにお散歩で歩くっていうのも、自分が疲れてて、こうなんかストレスとか悩みが多い時っていうのは沈んでる気持ちなんだ、と思うんですが、そういう上がってきますから、嫌でも、そういう明るい軽い空間に身を置くっていうのが一番の対策になります。
本人もありますけれども、例えば通勤が毎日同じだったら、例えばいつも電車で行ってたらバスで行ってみるとか、駅一駅前降りてみるとか、一個先でまた戻ってくるとか、そういうようなちょっと通路を変えてみるっていうのもいいんですか。
いいです。もっと簡単に言えば、いつも道路の、右側歩いてるんだったら反対側の道路を歩くでもいいですよ。
あ、それぐらい簡単なことでもいいんですね。
はい、自動車と自転車の場合はできませんけど、歩きだったらね、どっちでもいいですから、そんな感じでもいいです。
ちょっと景色が変わるみたいな感じになるんですか。
そうです、で、あといつも履いてる靴がスニーカーで、いつもこうこっちの靴を履いてるんだったら、今日はこっちの靴で行ってみようとか、そんな簡単なことでもいいです。あ、
普段使ってることものとかを少し変えるってことでも、ちょっとしたことでもいいんですね。
はい、
なるほど。
ただし本に書かせていただいたんですが、いつも使っているもの、昔から取っているもので、自分が一番ショックを受けた時期、病気をした時期、子供さんとか親の介護で本当に大変な思いをした時に着ている身につけたものはなるべく捨てた方がいいです。
なるほど。それは布類ってことなんですか。
布類だけではないんですけれども、やっぱりそれを見たら思い出しちゃうんですね。
そこにも染みついているっていう。
そうなんです。自分の身代わりになってますので、本当にそういう重たいものからは卒業しようじゃないですけれども、ちょっと新しく切り替えてもらうっていうのも手ですね。
で、自分が辛かった時期を思い出させるようなものとか服、そういえばあの時いつもこれ着てたなとか、そういうものはもう処分した方がいいっていうことですね。
それはご自身で気づかなくても、例えば服だったら服が覚えてるから。
やっぱり服ってこう吸うって言いますけども。
そうです、
覚えてるんですね。
覚えてます。
じゃあそれを身にまとうってことは、
身にまとうってことは自分の中にまたジャケが入り込むってことです。
そっ
その時に抱えた、邪気がずっと残ってます。洗濯しても消えないんです。洗濯しても
そういうものじゃないんですね。
そういうものじゃないんです。染み込んでるんです。
あと自分も記憶にありますもんね。あそこに来てったとか、
はい、そうですね、
あの人と喋った、
はい、
別れ話をしたとか、はい、そういうことがもう
あります。
あるから、
はい、
もうそういうのはもうこれは本当に捨てるしかないですね。
もう捨てるしかないんですよ。はい、でも逆にだから逆を言えばやっぱり嬉しかったこととかそういう思い出はやっぱ取っておくと、
はい、
やっぱり見るだけでも心がねほっこりしますから、
はい、
そういうのはいいかなと思います。
じゃあ自分が悲しかった時とかそういう因を感じるようなものは捨てて、
そうですね、
それで、まあ、少し自分の習慣を変えて、
はい、
見るっていうのがいいっていうことですね。
はい、そうですね。
あとは、気のいいあの元気なこう楽しそうな場所に散歩するってことですか。
はい、そうです。誰もいないところで歩いてもあんま意味ないんでそういう時は逆に、
はい、
まあ、ちょっと片耳だけで危ないんでね、はい、明るい音楽を流して歩くとか、両耳は絶対危ないんで片耳だけで聞いて楽しい気持ちで歩くか、
はい、
人が結構いるところに行ってほしいですね。
自分が落ちてるなと思う時は
そうです。他の人のエネルギーをいただいてください。
子供いいですね。じゃあもう
子供が特にいいですね。
キャラキャラキャラキャラ笑って走ってるじゃないですか、公園の中で、
はいはい、
そういうのをこう見て、
はい、
見るだけでももらえる。
もらえます。
そっか、じゃあ自分が今そうに落ちてるなっていう時は少し散歩に、まあ、出てみるっていうの、
はい、
行動するっていうのも大事なんですね。
そうです。お散歩をするとやっぱり足歩かせるので気が巡るんですね。運動っていうのは気を巡らす行為になりますので、
はい、
余計にいいです。
本当の運動じゃなくてもちょっとこう歩くだけで変わるんですね。
変わります。
なるほど。
で、歩けないぐらいしんどい人は炭酸水を飲んで気を巡らしてください。
炭酸水、
はい、炭酸ってシュワシュワしてますよね、
はい、
気が巡るんですよ。
発泡してますもんね。
そうです。
そして上に上がってますもんね。
わかりやすいですよね、うん、はい、
じゃあもう家にいて巡らないなと思った時は炭酸水。
そうです。
それ一番簡単ですね。
簡単です。
じゃあやっぱりビールで乾杯は本当にいい行為なんですね。
もう本当に理にかなってるんだなと思って、
みんなが集まった時に、はい、いつで乾杯っていういい言葉で乾杯するってことですもんね、
は
い、
そうですね。
もう少しこの間のお話で、はい、トイレのお話もありましたけども、はいはい、さらにこうケア、邪気ケアっていうのはありますか。こう自分が今落ち込んでるなと思った時に他にこうトイレやお風呂でできることありますか。
そうですね、トイレとお風呂で邪気のケアっていうのは、
はい、
まあ、詳しくはね、めちゃくちゃ詳しくは本には書かせていただいたんですが、
はい、
実はねちょっと予定を変更して、
はい、予定を変更して
本にもちょっと書いたんですが、邪気払いってね、
はい、
最近 YouTube で除霊とか、
はい、
めっちゃ流行ってるんですよ実は、
うん、
めちゃくちゃ流行ってまして、うん、ただその神職の友達が何人かいるんですけれども、
はい、
邪気払いって、はい、そういうその神職以外の人がするものではないんですね。
本来だったらとても神聖な行為ってことですね。
権利というかちゃんと資格がないとできないものなんですね。で、手順とかも実は本当に古い書物に書かれていて、
はい、
本当に公式にあるみたいなんですよね、
うんうん、
だから私たちがこう変な方向に行かないために、
はい、
うん、覚えててほしいのは、
はい、
第三者に何かを頼むとき、
はい、
その相手がきちんとした神職かどうかを確認されてください。
そういう邪気払いをねする
時に除霊とかね、
除霊とか、
はい、闇雲にあとはそういうものに頼らないようにするっていうのが一番いいので、そのために自分でできる日本酒を使うこう邪気ケアがいいかなと思って本に書かせていただきました。
なるほど。最後に信じるものは自分じゃないですけど、自分がやる分にはいいですもんね。
全然もう大丈夫ですね。
でも本当の大きなことっていうのは本当に神聖なる行為だから、そこになる前とか、まあ、それは信頼できる方とか神職の方、はい、いいけれども、まず自分の日々の行いでやることがためないコツでもありますよね。
そうなんです、
はい、
やっぱり不安になるともう判断能力が鈍りますね。だから本当だったら客観的に見たら絶対におかしいじゃんっていうことも、悩みを抱えてる時ってもう藁をすがる 思いになっちゃうので、はい、もう判断ができないんですよ。
そうですよね。だからその判断がまたさらに悪い判断へ呼ぶみたいな。
そうなんですよ、
はい、
でなんかもう何十万お金払ったりとか、うん、なんかもうなんとか口座に入っちゃったりとか、
はい、
相談実際来ますからね。
そうなんですね、
はい、もうやめさせましたもんね。何百万かかるとか言われて、何それみたいな。
おかしいって、
おかしいよって、おかしいよって言われたら、うん、そうですよねって、
少しパッと気が変わった。
そうですそうですそうです、うん、意外と多いですよ。だから
何百万かかるってそもそも
おかしいんですけど。
そうですよね。
でもわからないんですよ、
もうその時はね。
その時は必死なんで、
うん、
うんうんうん、
なんとかしようという気持ちありますもんね。
ん
で、
はい、
でもちょっとそもそも何百万かかるって本当そのエビデンス出してって感じですよね、
はい、
でもそのなんとなくきちんとこう見極める目が曇ってる、
うん、そうなんですよ、
にならないように今、はい、とにかく一つ大きな悩みを抱えている人はまず自分でやってみよう。その自分でやってみるのは、はい、じゃあお風呂だったらどういうことですか。
一番手っ取り早いのは、はい、あのお風呂に日本酒を最低600ミリ。
この先生600って大事なんですね。
これね意外と大事で、200ミリケチって200ミリのワンパックだけだと全然効かなかったんですよ
あ、先生がね、
はい、全然効かないし、
はい、
他のこう敏感体質の人にも試していただいて、
はい、
あ200じゃ全然ダメだったっていう声がやっぱり一緒だったんで、
ワンパックじゃちょっと、
はい、最低やっぱり600ミリはいるねっていう感じで、
はい、そこで600になったんですね。
そうです。で非常にきついものをもらっちゃった場合は1リットル入れていただいてもいいんです。
はい
はい、入れれば入れるほどやっぱり強力に効きます、
はい、
で注意するのは、アルコールは入ってるお酒がいいので純米酒じゃない方がいいです、
はい、ここは間違えないようにということで、はい、アルコールが大事なんですね。
アルコールが強力なので、はい、純米酒だとねちょっと弱くなります、
うん、飲むのはいいけれどもくらいの感じなんですね、 ですねお風呂には弱いと
弱いです、はいはい、邪気に対しては効きません、うん、はい、
じゃあ今日々なんとなくうつうつ思い当たることがある方は一回お風呂に、まっさらなお風呂に600ミリ
入れて、でタイマーかけて必ず、はい、で10分経ったらお風呂上がって、
はい、
栓を抜いすぐ抜いて、
はい、
でシャワーで洗い流すということですね、
はい、そこに自分の中の悪い気が流れていくっていうイメージですよね。
ちょっと抜けるのでね、かなりスカッとすると思いますね、
はい
はい、
それが日本酒風呂の、
そうですね、
自分の中を浄化するやり方ですよね、はい、これでも先生すごいって思うんじゃなくて、日々例えばちょっとしたことってあるじゃないですか、はい、今日ちょっとストレス浴びたなって、はい、その時は200ぐらいでもいい感じですか。
いや、その時は200だったらしない方がいいです。
あ、しない方がいい、
うん、
え、面白い。なんでですよ。
200だったら全然効かないんで、
う
ん、
あ、
もったいないから、それそんなことするんだったらやらない方がいい。
あ、200はじゃああまり意味がないっていうことなんですね。
本当に意味がないんで、
そしたらもうアロマとか香りとかやった方がいいってことですね。
そうですね、もう炭酸のデスカットしてもらった方がいいですね。
もう日本酒
早く寝るとかね、
時はもう600に
600はもう絶対ですね、
あるってことですね、
はい
はいはい、もう一回先生ね、トイレっていうのもお聞きしていいですか。
はい、トイレはだから、まあ、ちょっと予防的にもできるんですよね、はい、自分がその、まあ、邪気をもう外から持って、身につけて持って帰った時、家の中にどうしても邪気が蔓延してしまうんですけども、はい、それをちょっと軽減させたりとか、入ってこさせないようにするためにトイレに日本酒を600ミリ、
これも600ですね、
600ですね、流して蓋を閉めて10分経ったら流す、
はい、
もうこれだけ。
これ先生はどれぐらいの頻度でやられてますか。
私月に1回ぐらいですね。
月に1回、
はい、
いいですね、
はい、
本当にクリーニングみたいな感じ
で
やられてるっていうことなんですね、
はい、
他にやっぱり本にもありますけれども、はい、こう水回りっていうのも本当はちょっと大事だったりするんですか。
やっぱり水回りってね、その霊的なものが集まりやすいって言われていて、
はい、
こう邪気が引き寄せられやすいですね、どうしても、
はいはい、
なので本にも書かせていただいたんですが、雨の日とかもあんまりその外出するときは短時間で済まして帰ってきたりとか、水辺の近寄らないとか、噴水もそうなんですよ、
はい、
公園の噴水も雨の日は近づかないようにするとか、
ちょっとこう溜まってる感じはありますもんね。
そうですね、う
ん、流れてることではない、うん、川はね、はい、流れますけど、噴水って溜まってますもんね、
はい、ただ川とか海も流れてるんですが、はい、雨の日は近づかない。そして自分の体調が悪い時、内耳が溜まってる時は、そういう水辺には近づかない方がいいです。逆にもらいますんで、
予防としてね。
あ、予防として
確かに雨がすごい時って、まあ、 風水とかそうでも私も知識としてはですけど陰の気がすごいこう大気にこうすごくあるっていうふうに思うからこう自分が全然元気だったらいいけどもちょっと弱ってるとわっと引きずられる感じがあるってことなんですね。
そうなんです
よ。でこう溜まってっちゃうってことですね体にね、
はいはい、
じゃあちょっとやっぱり雨の日は単純に本当お家でっていうのが本当にいいんですね。理にかなってるんですね。
そうですね、じっとしとくのが一番いいですよそう引き寄せられるんでね本当に悪い方向に、
はい
はい、
であと先生ねあの東京に今いらっしゃってますけれども、はい、あのホテルとか病院とか、はい、そういうこともちょっと教えていただいていいですか。
はい、私本当に敏感体質でね行けるホテルがあまりないんですよ。
すごい先生それ本当に実際教えてぐらいな感じですね。
もう本当にあの
マニアックな情報
もう名前言ったら営業妨害なんで
そうですね
もうねまさかまさかのホテルもダメだったんで、
はあ、それは高いとか
関係ないです
高価とか関係ないですね。
もう本当にショックですよ。高いホテル泊まって、うん、寝れない、もう暑くて暑くて汗だくになるぐらいなんですよ。
それはそうですよね。立地もあればそこに泊まった方いろんなものが混ざり合ってますもんね、はい、の
シーツもだからさっき洗濯しても取れないって言いましたでしょ、
はい、
もう何十人何百人何千人の分の念がそのシーツに染み込んでるのに、
もう先生ホテル泊まれなくなっちゃうけれども先生が泊まってるとホテルじゃ本当にいいですね
そうですね、
一応クリーンみたいな、
クリーンでおすすめはします。でもそのクリーンだったとしてもそのシーツは染み込んでるの で、ね、対策として私は絶対自分のタオルを持っていくんですよ。
あ
でタオル引いて寝てます。
そうか、少し一回そこで、
そうです、一回ちょっと膜を張るというか
膜を張るみたいな感じなんですね、
はいはい、体に入らないようにしてます。
先生はあのホテル行った時にじゃあ絶対これだけはするよって、まあ、それも一つかもしれないですけれども、はい、そういう多分出張行かれる方とか多いと思うんですけども、はい、タオル以外に何かやられてることありますか。
まず換気ですね。
あ
なので泊まる時は、
はい、
窓が開くホテルかどうかを確かめます。
ああ開かないホテル多いですよね、ビジネスホテルとかだと、
はい、開かないホテルに泊まってしまった時はもうそこは使わないです。
使わない、
ね、次から
あもうそっか、
はい、
もうチェック
に入ってるんですね。その時は仕方がないけど、
はい、
次からはあここはもう泊まれないなって。
やっぱり換気してないってことは流れてないっていう感覚。
空間調整で循環はしてると思うんですが、はい、やっぱりこもってますね。なぜかというと部屋にも下絨毯を敷いてますでしょ、
はい、
布ですからいろんな人が踏んだ後足の裏も邪気すごい出ますので、木の出入り口足の裏っていうのが、
はい、
いろんな人が踏んで歩いてる場所ですから、
はい、
もうそっからやっぱり立った瞬間もわーって足がビリビリビリってくる時もありますから。
先生大変ですね。
すごい大変なんですよ。だから本当皆さん邪気払いしてくださいっていうもう世の中の皆さん本当にジャッキバレーお願いしますみたいな感じの
だってね生活が困難になっちゃいますもんね。
そうなんですよ、はい、
でも確かに人のお宅とか行くときちょっと足洗ったりとか、
うん、
こう玄関マットがあったりしてそこで落とすっていうのって、
はい、
本当にそういうことを考えられてちゃんとあるんですね、
はい、ただ私は玄関マットは推奨しないんですよ。
しないんですね、
はいはい、もうこれを本にも書かせていただいたんですが、
そうですよね、はい、
もう帰ってきた時はいいんですよ。そこで蛇が落ちるんで。ただ次の日が問題なんですよ、
はい、
でも次の日って毎朝来ますよね、
はい、
毎朝リフレッシュした体でそのマットを踏んだらどうなると思います？もうイメージつきますよね。
そうですね、
邪気だらけのマットにもうフレッシュな朝のこう綺麗な体の足がそこについてしまうと、
はい、
前日から溜め込んでいた邪気を足の裏につけて出かけるってことになるんですよ。
ということ
はいいことがもしかしたら起こらなくなっちゃう、重たくなっちゃうので、うん、非常にこれは厄介ですね、
はい、
なので玄関はあんまり置かない方がいい。
ってことはトイレマットもそうなんですか？
そうなんです。トイレは特に先ほどおっしゃっていただいた陰の気がたまりやすい場所っていうのは、はい、キッチンもマット置かない方がいいです。
結局そこに溜まっちゃうってことですもんね。
そうです。
それと同じでよく森塩も、
はい、
なんかまあ森塩するのはいいけれども結局そのままにしちゃうとそこにわーっと溜まっちゃう、はい、ちゃんと変えるならいいけれどっていう、まあ、玄関マットなんか毎日変えられないけど毎日変えるならいいけれども、はい、ずっとあるんだったらむしろそこは良くないよっていうことなんですね。
そうですね、まあ毎朝吐いたりとかして換気もして拭き掃除きれいにしていれば、まあ変な話森塩もいらないんですね。
そうですね、
はい、 すでに綺麗なんで、
うん、
はい、で汚いできないからって言って森塩を置いたら、もう森塩も多分埃だらけになってるん で、ね、余計に変なものが集まってくるんですね、
はい、
だからそれはやめた方がいいですね。
もともと危機管理としてもうマットみたいなことはあまり置かない方がいいよ、はい、
置かない方がいいです。でこういうことを言うと、うん、じゃあ毎日洗濯したら大丈夫ですかっておっしゃってきた人がいるんですけど、いや洗濯しても邪気は取れませんよって何回も言ってるので、
はい、
意味ないので、はい、もうそれだったら拭いてあげる方が家の中きれいになりますね。
そうですね、
はい、
だってそれでも落ちないんだったら
落ちないんですよ、本当に厄介な存在でね。
でもね皆さん本当に小野先生ご自身がね、
はい、
本来だったらもっと楽に、ね、ホテルも泊まりたい
あ本当に、ね、だからもう困るんです、
ね、小野先生を救おうじゃないけども
ホテルレビュー見てね、すごいいい高い高レビューのホテル入ってもダメでしたからね。
そこは違うんですよね。
後々立地を調べたら、うん、やっぱり昔いろいろあった場所だったんで、あそっかここで失敗したと思いましたね。
でもそこまで調べられない、
調べないとダメなんですよ
先生はね、
はい、
でももうその対策としてはね換気ができるっていうのと、はい、本当に敏感な方はでもその、はい、確かに布一枚で膜を張るっていうの、はい、いいですね。
おすすめです。
なるほど先生、さらに次回は、
はい、
今ねそのケアを聞きましたけども、
はい、
よりねじゃあそこまでならないように日々予防していくにはこういった、
はい、
習慣しようとかこういうことに気をつけようっていうようなことをより具体的に教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
大野沙織でした。
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。